2005年秋のセミナー CD23 題目キリスト教会における2つの神話パート1話アルフレッド・マーティン。
皆さんの多くの方々とですね、祈りの時を持って素晴らしい体験をさせてもらっています。しかし、まあ時には長くなってしまうことがあるんですね。皆さんの歌声非常に美しかったです。
It's really interesting as we talk with you folks and we pray with some of you and we hear your stories.
皆さんとお話しするときにですね、まあ、個人面談でお話しするときに、まあ、いろんなお話を聞くんですけれども。
Every one of us has a very interesting story and sometimes a very sad story about our lives.
まあ、皆さんそれぞれ自分のですね、それぞれの、まあ、語るべきことがあり、時には、まあ、非常に悲しいお話をされる人がいます。
But there's something that seems common to almost every family.
そしてまあ皆さんそれに関わる皆さんに関わるですねご家族にまあ共通点があることがわかります。
And every one of us either have husbands, wives, children, relatives that are not walking with the Lord.
そして皆さんのですね、まあ一緒に面談されたすべての方々全員ですね、旦那さん、奥さん。あるいは子供さん、誰かその信仰を持って 歩んでおられない方がいるということ。
And it causes as much anguish that they are not.
それによって、まあ、引き起こされる悩み、苦悩があるわけですね。
And I know some of you folk have already started using some of the prayers in the pink booklet to pray for your relatives and your family members.
まあ、皆さんの中にはピンクの本を読まれて早速ご家族のために、親戚のために、その祈りをですね、中に書かれている祈りを実践されている方がいらっしゃるかもしれません。
I'm thrilled about that, and you will see changes begin to happen.
それを実践することによって、必ずですね、まあ、変化を期待することができると思います。
But I want to share with you today that the devil is going to be extremely unhappy with you because you're doing that.
しかし皆さんがそうすることによって、悪魔はですね、極めて、まあ、憤慨しているわけです。腹立たしく思っているわけですね。皆さん、そのことを覚えていただかなくてはなりません。
So I want to encourage you to every day put the armor on. And you remember what that was? That was putting on Jesus Christ in your life.
ですから、必ずですね、神の武具を身につけるということを日々なさってください。イエス・キリストを身につけるということであります。
I would encourage you also to ask the Lord to put a hedge of angels about you and every one of your family members.
そして日々、私たちの周りに家族の周りに天使たちの軍勢を送って守ってくださいとお祈りをしてください。
Because the devil, when he's angry, he will try to suck it to your family.
悪魔はですね、怒りのあまり皆さんの家族をめちゃくちゃにしようと試みることでしょう。
And sometimes when you begin to pray for family members,
the, そしてご家族のために祈り始めた時にはです。祈り始める時に、
the situation will appear to get worse.
状況がですね、さらに悪くなっていくように見えることがあるんです。
We are told in the spirit of prophecy that when the devil feels like he's losing ground with someone,
証の海によりますと、悪魔が誰か自分の獲物をですね失いかけたときは、
He doesn't send just one angel, he sends a host of angels.
悪天使一人だけ送るのではなくて、悪天使の悪霊の軍勢をその人を引き戻すために送ると言われています。
So once you decide to be a warrior and get active in the battle,
ですから皆さんには、この勇敢な戦士となっていただいて、この前向きにですね、この戦いを戦っていただきたいんです。
Make sure you stay a warrior.
そしてこの戦士であり続けてください。
On a daily basis, because as you continue the battle,
日々この戦いを続けるにあたって、
Some of these situations that look like they're getting worse will begin to get better.
一見悪化している状況もですね、必ずまた良くなってくることでしょう。
But I'm thrilled. I hear some of you folk are already starting to pray those prayers for your families. Keep it up. Praise God.
皆さんがですね、すでにピンクの方に書かれている祈りを家族のために、ご親戚のためになさっているということを聞いて、本当に嬉しく思います。神様の皆を称えます。
Now, a few years ago, we attended a Christian counseling, seminar in California.
数年前にカリフォルニアでクリスチャンカウンセリングセミナーというものに参加したことがありました。
Now, there were Christians from all over the world.
世界中からクリスチャンが集まっている、集まりだったんです。
There were pastors, there were school teachers, there were lay people from all faiths. 牧師や教師、
ヒラシント、ありとあらゆる教派からの人たちが集まっていました。
From all faiths and many different countries.
そして世界中からのクリスチャンが集まっていたんです。
So we struck up a conversation with a man from India that was a professor at one of the Christian colleges.
あるですね、インドでこの大学の教授をしている人とそこで知り合いになって、その人との話が始まったんですけれども、
We said, we asked him a question. We said, how do you folk in India deal with spiritual warfare or evil spirits?
私はこういう質問をしたんです。あなたの国では、霊の戦いどのように扱っていますか。
He laughed.
彼は笑いました。
He said, spiritual warfare and evil spirits are part of our everyday life.
彼はこう言うんです。霊の戦い、また悪霊の事柄は私たちの中ではもう日常茶飯事のことであると。
But he said, you Americans, he said, you think all the demons are in our country and everywhere else.
あなたたちアメリカ人はこの悪霊というのはアメリカ以外の別の国にしかいないと思っているみたいですね。
He said, you won't deal with the supernatural.
そして超自然現象と、関わり合いを持たないわけです。
He said, we live with demons so much over there. He said, I can tell when they're around.
私たちの国ではこの悪霊の超自然現象といつも関わっていて、その悪霊が近くに来るだけで分かりますっていうんです。
He said, I can tell you right now, there's more demons in your country than there is in ours.
でもその人が言ったのは、私たちの国以上にこのアメリカという国にも、それ以上の悪霊が存在していますよ。
He says, you guys think you're so sophisticated, but I can tell you right now, demons get sophisticated too.
あなたたちは自分たちが高度な社会に住んでるから悪霊から、免れていると思ってるでしょうが、悪霊たちも実に高度なんですよ。
He indicated that because we wouldn't acknowledge and recognize that demonic forces were active in our country.
その大学教授が言うには、悪霊の働きがですね、ほとんど認知されていない私たちの国で、に限って悪霊の働きは盛んであると言いました。
That the demons had free reign. They had freedom to just torment and harass people.
なぜなら悪霊はですね、人々に認知されないがゆえに、もう自由に人々の間を行き巡って、悩ませることができるからです。
Because nobody was willing to stop them.
そして誰もこの悪霊の働きを止めようとする人がいないからです。
He also said in our country,
彼がまたこう言いました。私たち、の国は、
People know, no, in India. He said in India,
私たちの国、インドでは、
He said people know the demons are real.
人々は悪霊が現実の存在であるということを知っています。
And they're so happy to find that there's a power stronger than the power of the demons that have been controlling their life.
そして彼らの生活を支配してきた悪の力よりも力強い別の勢力があるということを知って彼らは本当に喜ぶんです。
So they're so happy to learn about Jesus because he is more powerful.
それに彼らはイエス様のことを喜んで学ぼうとするんです。なぜならイエス様は悪霊の力よりも、力強い方だからです。
He said it's a common thing for us to walk up and tell evil spirits to get out of somebody's life.
そして人々の生活から悪霊ですね、出ていくと命ずるといった行為は日常茶飯事のことであるというんです。
The point is, evil spirits are real, and I can tell you the devil has enough to go around the world. He's got plenty of them.
ここで申し上げたいのは、この霊の戦い、悪霊の存在というのは現実のものであり、悪霊はですね、全世界にはびこるぐらいたくさんの数がいるんです。
But remember the good news.
しかし、良い知らせは何ですか？
There's two good angels for every evil angel out there.
二人の天使。1人の悪天使に対して2人の聖天使が存在するということです。ですから私たちは悲しんで失望する、がっかりする必要はないんです。善の勢力が私たちの側に味方についているということですから。
Now I want to talk about two myths in Christianity.
まずキリスト教会における2つの神話について考えてみたいと思います。
And both of these, most Christians like. They want to believe it.
They like these myths.
そしてこれらの神話はですね、ほとんどのクリスチャンが信じ込んでいる、あるいは、信じることを好んでいます。
The first one is,
第一の神話というのは、
The Christians can't be possessed or troubled by demons.
クリスチャンは悪霊によって取り憑かれたり悩まされることはないというものです。
I want to give you some examples in the Bible.
聖書から例を挙げてみたいと思います。
I realize that in the Bible, people were not called Christians, but they were followers of Christ. They were believers. Today, they would be called Christians.
聖書ではクリスチャンという言葉は、ほとんどないですけれども、このキリストを信じて従う人たちがいましたよね。その人たちは今日ではもちろんクリスチャンと呼ばれたことでしょう。
I find it interesting that Jesus told the Pharisees in John 8:44, He said, You are of your father the devil.
そして、興味深いのはイエス様がパリサイ人たちに向かってヨハネ8章の44節で、あなたたちは、その父親、悪魔に属するものであると言われました。あなた方の父、悪魔に属すると、悪魔から来ているって書かれてますかね。
We need to understand that these were not just ordinary Pharisees. These were church leaders.
彼らはパリサイ人というのはですね、ただの人たちではなくて教会の指導者という地位にある人たちでした。
These were pastors and conference presidents.
今で言うならば牧師、あるいはカンファレンスのですね、上の地位にいる人たちのことです。
今日では
偉大なクリスチャンだと呼ばれていた人たちに対してイエス様は、あなたたちは、あなた方の父、悪魔から来ていると言われたんです。
You see, if the devil is going to do a really good job、
悪魔はですね、優れた働きをします。
Then the place he wants to do that really good job is right within God's church.
そして悪魔が特に優れた働きをするのは神の教会内においてであります。
He's got the rest of the world.
もうサタンはすでに、世界中をですね、キリスト教会以外の世界中を牛耳っているわけですから。
So if he's going to work and do his job well, he's got to work in the church, on the church people and leaders.
彼は特に教会、そして教会内の指導者、信徒たちにですね、集中して彼らを自分のものと自分の味方につけようと懸命になるわけです。
Now along the same line, I want you to open your Bibles to Matthew, the 10th chapter, and we'll read verses 5 and 6.
マタイによる福音書10章をお開きください。マタイによる福音書10章の5節6節をお読みします。
All right, Matthew 10, 5 and 6. Jesus was talking here.
イエス様が語っておられます。
It says, These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not.
イエスはこの12人を使わすにあたり、彼らに命じて言われた、異邦人の道に行くな、またサマリア人の町に入るな。
But go rather to the lost sheep of the house of Adventist, I mean Israel.
むしろ、イスラエルの家の失われた羊のところに行け。
Now, I want to read on down to verse 7 and 8.
続けて7章、7節、8節を見てみたいと思います。
And as you go preaching, say the kingdom of heaven is at hand.
行って、天国が近づいたと述べ伝えよ。
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give.
病人を癒し、死人をよみがえらせ、雷病人を清め、悪霊を追い出せ。ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。
Now remember, this was to the house of Israel, the chosen people.
これはイエス様がですね、選民であるイスラエルの家、イスラエルの人々に対して言われました。
Now why would Jesus say cast out devils when he was talking about the house of Israel?
イエス様がイスラエルの家について言っておられるところでですね、なぜ、悪霊を追い出せと言われたのでしょう。
If believers can't be afflicted by evil spirits.
神の教会の信者がですね、もしこの悪霊に悩まされる、あるいは取り憑かれることがないのだとしたら、なぜこのようなことを言われたのでしょうか。
Now I want you to turn to Luke, the 13th chapter.
次に、ルカによる福音書13章をご覧ください。
And we're going to read verses 11 through 16.
ルカによる福音書13章の11節から16節までお読みします。
Behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed low and could in no wise lift herself.
ルカによる福音書13章の11節、そこに18年間も病気の霊に疲れ、かがんだままで体を伸ばすことの全くできない女がいた。
When Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.
イエスはこの女を見て呼び寄せ、女よ、あなたの病気は治ったと言って。
And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God.
手をその上に置かれた、すると立ちどころにその体がまっすぐになり、そして神を讃え始めた。
And the ruler of the synagogue answered with indignation because that Jesus had healed on the Sabbath day and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work. In them therefore come and be healed and not on the Sabbath day.
ところが街道司はイエスが安息日に病気を癒されたことを憤り、群衆に向かって言った。働くべき日は6日ある。その間に治してもらいに来なさい。安息日にはいけない。
The Lord then answered him and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the Sabbath loose his ox or his ass from his stall and lead him away to watering?
主はこれに答えて言われた。偽善者たちよ、あなた方は誰でも安息日であっても自分の牛やロバを家畜小屋から解いて水を飲ませに引き出してやるではないか。
Now I want you to notice what verse 16 says here.
次に16節にご注目ください。
And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound low these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day?
それなら18年間もサタンに縛られていたアブラハムの娘であるこの女を安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったか。
Now it says here, the daughter of Abraham. She was of the house of Israel.
アブラハムの娘とイエス様は言われましたけれども、イスラエルの家の一人であるということです。
She wasn't a Gentile or a Samaritan.
彼女はサマリア人でも異邦人でもありませんでした。
Today she would be called a believer or a Christian.
今日であるならば、イエス・キリストの信者。クリスチャンと呼ばれたことでしょう。
In our ministry, we have 20 to 40 phone calls that come to our home a day when we're home.
私たちはですね、家にいるとき、だいたい20から40回電話がかかってきます。
And almost every single one of those phone calls are Christians, and the majority of them are Adventist Christians.
そして私たちに電話をしてくる人のほとんどはクリスチャンであり、またそのほとんどはセブンス・アドベンチストのクリスチャンであります。
And they are being troubled by evil spirits.
そして彼らはですね、悪の霊に悩まされているんです。
And they have been everywhere for help, and no help has been received.
助けを求めに至るとこありとあらゆるところに行ったけれども、その助けが得られなかったというわけです。
They have been to the church.
教会に助けを求めに行きました。
They've been to the doctor.
医者のところにも行きました。
They've been to the counselor.
カウンセラーのところにも行きました。
And they're still in trouble.
その悩みは止まないんです。
And by their last hope.They're calling because they're in such despair.
そしてもうほとんど絶望しかかっている時にですね、頼みの綱で私たちの、ところに電話をしてくるわけです。
And these are praying, crying, earnest Christians.
そしてそういった人たちのほとんどがですね、本当に熱心に祈る、この本当に熱心なですね、心から真実を求める助けを呼び求めているクリスチャンの人たちであります。
So we have to understand that it's a myth, it's a fairy tale to believe that because you're a Christian, you can't come under the attacks of the enemy.
ここではっきり理解しておくべきことは、クリスチャンである限り、この悪霊の悩ましを受けることはない、悪霊に取りつかれることはないといった考えが神話であるということであります。
I don't care who you are or what you call yourself, a Christian or a Gentile. If you walk on the devil's realm long enough, you can be possessed.
そして皆さんがクリスチャンであろうとなかろうとですね、どういった人であろうと悪魔の側にですね、足を踏み入れてしまうならば、悪魔の悩まし、悪魔に取りつかれることがあるのです。
And the children can receive that kind of a control and oppression and possession because of the sins of the parents and the parents' parents and the parents'
parents. そして親の罪、またその親、またその親の罪のゆえに、子供たちがですね、そういった悪霊から悩まされるという事態を、受けることもあるんです。
But the good news is that Christ came to set the captives free.
しかし良い知らせは、イエス様が虜を解放するために来られたということであります。
You remember the pastor I told you about the other day that was hopelessly hooked on pornography?
この間、このポルノにはまってしまってですね、抜けられなくてもうどうしようもない状態にあると言っておられた牧師さんの話をしましたよね。
In that area of his life, I don't care what you want to call it, demonized, possessed or whatever, but that's what he was. He couldn't quit.
そしてその牧師は少なくともその領域においてですね、完全に悪魔の支配を受けている状態でした。全くその悪の道から抜け出すことができなかったんです。
The devil had control of that part of his life.
その生活のその部分に関して悪魔が完全な支配権を握っていたわけであります。
And because he did not understand the spiritual battle,
そしてその人が霊の戦いを理解していなかったがゆえに、
And because he's never been taught in any of his training to become a pastor that the demons are real and can afflict us as Christians.
そして牧師になるための訓練、教育を受ける過程において、悪の霊が現実のものであり、そこから抜け出す方法ですね、勝利する方法を学んでいなかったがゆえに、
He's had no weapons or no way to get free from this bondage.
これらの枷からですね、解放される術を全く知らないでいたわけであります。
And in his appeal to the conference for help, in his appeal,
挙句の果てに彼はですね、カンファレンスの長の人たちにある訴えをしているわけです。
He was suggesting help be given through the ways the other churches and the world offers help through psychology or counseling.
そしてこういった問題を抱えている人たちが世の 世の中の方法、つまり心理学を通して助けを受けることができるようにしてほしいという訴えだったんです。
We have seen that there will be no help there.
しかし世の中の方法、心理学を用いてもですね、決して助けは得られないというの、ことを私たちは何度も何度も見てきました。
Now I want to talk about myth number two.
次に2番目の神話について考えてみたいと思います。
Christians will say the Holy Spirit and the devil can't be in the same place at the same time.
多くのクリスチャンがこう言うんです。聖霊と悪霊は同じ時に同じ場所にいることはありえないと。
If that were true, the hopeless drunk, the prostitute on the street could never have the Holy Spirit working in their hearts until he'd have to wait till the devil left.
もしそれが真実であるならば、もう全く望みのないアルコール中毒者、あるいはこの街でですね、遊女になっている人たちは、全く望みのない状態、聖霊が働く余地がないということになってしまいます。
Now, of course, the Holy Spirit and the devil do not cohabitate or work together.
もちろん悪霊と聖霊が一緒に協力して働くということはありません。
But I want to give you a little example of how I see this situation with the Satan and the Holy Spirit in the same place at once.
同じ場所にですね、聖霊と悪霊が同じ時に存在しうるというこの例を挙げさせてみたいと思います。
Let's say that we come into this room tonight after it's dark and we turn out every light around here and it's totally dark in here.
この部屋夜になってですね、全く明かりをつけずに完全真っ暗闇の状態であると想像してください。
Now I'm going to say that this dark room represents the lost person's mind.
そしてその真っ暗な部屋はですね、失われた人の心の状態を表していると思ってください。
Now if I come in this room when it's totally dark outside and there's no light anywhere.
そして私がその部屋に入ってきて、もう全く何も見えない真っ暗な状態であるわけですが、
And I go over in this corner somewhere and I light a match.
部屋のですね、隅の方に行って、マッチに火を灯したとします。
Is this whole room lit up with just one little match?
そのマッチ一本の明かりで、この部屋全体が明るくなりますか?
So there's light and darkness in the room at the same time, isn't there?
ただ、光と闇が同じ場所に、同じ時に存在しているということは確かですよね。その場合、
And as more lights come on, as the lost person gets to know Jesus more, as more light comes into the room,
そしてこの明かりがですね、もっとマッチ一本からもっとさらに大きな光へと、この明かりをですね、どんどんどんどん灯していくならばどうでしょう。
It begins to push out the darkness.
闇をどんどんどんどん追いやる状態になりますね。
That's the way it is, folks. When the Holy Spirit works in a lost person's mind or anyone's mind, really, as light begins to take hold in their hearts and their minds, it pushes out the darkness.
失われた人の心に聖霊が働くのも同じ方法であります。灯された光がですね、少しであっても少しずつその光が強くなっていくことによって、闇を少しずつ、追いやっていくのです。
We've had people who come to us who feel, who have expressed that they feel they have rejected the Holy Spirit.
私たちはこういう人、このような人に出会うことがあります。もう自分は聖霊を拒んでしまったからもうダメだと。
Then this is very common.
よくある話なんです。
They said that they have been in places and done things so bad and so much that they can't believe that the Holy Spirit.Could ever be there with them.
もうよからぬ場所に行ってですね、もう本当にやるべきじゃないことをしてしまったということで、自分たちはもう聖霊を受けることはできないと考えている人たちが少なくないんです。
And they've been told by the church members because they went into bars and they went into evil places that the Holy Spirit couldn't go in there. In fact, they had the angels and all the spirits had, the Holy Spirit had to stay outside while they went into those bad places.
飲み屋に行ったから、賭け事する場所に行ったから、もうそこに聖霊は入っていけないから、あなたたちは聖霊を拒んだことになるんだよって教会の人に言われている場合があるんですね。
So they have believed that lie and they have felt hopeless.
そしてそのような偽りを信じてしまって嘘を信じてしまって彼らは絶望感に浸るわけです
Folks, they wouldn't have even been calling us and coming to us if, they had, if the Holy Spirit wasn't somewhere present in their life.
もしその人たちのですね、どこかに聖霊の働きがなかったらこのような人たちがですね、私たちに電話をしてくるということはありえません。
It's the Holy Spirit that was even getting them to even search to see if there might be some hope.
彼らが何か望みがですね、自分たちの人生にもあるんじゃないかと、それを求めているから私たちに電話してくるわけです。
So we come to what we really want to talk about here today, and that's realizing or recognizing symptoms of demonic oppression.
ここでですね、悪霊に悩まされる人の、症状について考えてみたいと思います。
And if we talked about everything, it would take us till next week to finish.
まあそれについてもう逐一話したら。もう来週になってしまうので
So we picked out some major points that we have seen and actually in this Bible reference we're going to use
まあ聖書を使ってですね主な点だけ取り扱っていきたいと思います
So I want to take you to Mark the 5th chapter and we're going to read the account of the man of Gadara
マルコによる福音書5章をお開きください
And then we're going to look at thoseDifferent verses and pick out some of demonic influences that this man had in his life that would be pertinent to today.
ガダラの狂人について書かれているところですけれども、マルコによる福音書5章の1節から7節です。
All right.
マルコによる福音書ではガダラじゃなくてゲラサとなってますね。
And they came over to the other side of the sea into the country of the Gadarenes.
マルコ5章の1節からお読みします。こうして彼らは海の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。
And when Jesus was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit.
それからイエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が、墓場から出てきてイエスに出会った。
This man had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains.
この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖でさえも彼をつなぎ止めておけなかった。
Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him.
彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせを砕くので、誰も彼を押さえつけることができなかったからである。
And always, day and night, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones.
彼は夜昼絶え間なく墓場や山で叫び続けて、石で自分の体を傷つけていた。
But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him.
ところがこの人がイエスを遠くから見て走り寄って拝し
And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not.
大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ。あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでください。
Now let's look at some of the situations with this man that would be what we would consider demonic influence that might be something that would happen today.
ここではゲラサ人、別の場所ではガラダラ人となっていますけれども、この狂人のですね、状況を詳しく見ていってですね、今日のまた、悪霊に取り憑かれた、あるいは悩まされている症状に当てはめてみたいと思います。
This man has run away from his family.
このゲラサ人、狂人はですね、まず
We have run away.
自分の家から、家族からですね、離れて住んでいました。
We have run away husbands, run away wives, run away kids. It's epidemic in the world.
もう今日でもですね、多くの、自分の家族から逃げ去り、妻から逃げ去り、夫から逃げ去り、子供から逃げ去りですね。本当に 家族から家族を捨てて消えていってしまう、いなくなってしまう、なってたらいいですかね、消息を絶つ、
so、we're
seeing... 蒸発したりする人がもう世界中にですね、もう溢れています。
So we're seeing the same kind of influence in the world today.
今日同じようなですね、同様の人たちが、至るところにいるのは確かであります。
What's another symptom that this man had?
別の症状にこういったものがありました。
He is a recluse. He has put himself away so that no one can get around him.
自らをですね、他の人から隔離して、誰も自分に接することができないところに身を置いたんですね。今で言うなら、引きこもりであります。
There have people that have been worked with the evil spirits who were so recluse.
このもう、私たちがですね、この悪霊に悩まされている、引きこもり症状にある人と、人を助けたことがあります。
They had total fear of people and could not even be seen by people.
そういった人たちはいわゆる対人恐怖症、人を恐れていて、人に会うことすら怖くてできなかったんです。
In one account, this lady was so recluse and so fearful of people, she lived in a mobile home and hadn't stepped foot out of that mobile home to see people in years.
ある引きこもりの女性はですね、もう自分の家にこもって一歩も外から出ないという状態を何年か続けたことがありました。
She would call the grocery store and ask them to deliver her groceries in a box and put it on her front step.
どうやって食料を手に入れるかというと、お店に電話をしてですね、何々を私の家に持ってきてくださいって、そして持ってきたら自分の玄関先に置いといてくださいとお願いするわけです。
She would peek through the window and she would see the delivery man leave the box there. And when the delivery man left,
食料配達してきた人が来るのをですね、窓から見て、こうやって外から様子を伺って、その物を置いてですね、帰っていくまで確認します。
She would quickly step outside, grab the box,
それから急いで外に出て、この、箱をですね、配達されてきた箱を家に持って入るわけです。
And she had in her house every box, every carton, every piece of paper that she had ever brought in.
そして彼女がそういう形でですね、配達の時に家に持ち込んだ全てのもう何年か積まれてるわけですね。そういった箱が全部家の中にあったそうです。
Everything was saved and stacked in piles all over her house.
その段ボールの箱、そして食料を入れている袋、箱、そういったものがもう全部家にですね、家の中に一つ一つ積まれていたそうです。
You had to walk through a narrow path to find your way to a room where she might be.
そして彼女を見つけようと思ったらですね、そういった積まれている箱とか袋とかそういったのを狭い道を通ってですね、行かなければならないありさまです。足の踏み場もない状態だったんですね。
She couldn't throw anything away.
外に捨てに行くことができないんです、何も。
She even had all of her windows covered so no light could come into the house.
部屋に光が入らない、家の中に光が入らないように窓もですね、何かで覆っている状態でした。
People live like that when the devil makes them recluse.
悪魔がですね、その人にを引きこもり状態にするときに、人はですね、そういった生活を送るようになってしまうんです。
And his house was absolutely filthy.
そしてもうこの、部屋はこの家の中ですね、もうものすごい不潔な状態でした。
Because she never got rid of any of the garbage.
ゴミを外に出して捨てることがなかったからです。
It was so bad if you were to go there, you wouldn't even be able to accept a drink of water in the glass. It was so filthy.
その家に入ってですね。この水が出されても飲むことなんかできません。とんでもない汚かったんです。
We often work with people who want the room dark all the time and they won't put any light on and they save everything and they stuff it under the bed and, and their rooms are a mess. Total chaos and confusion.
私たちの助けた人たちの中にはですね、こういった人が多いんです。引きこもっても家の中から出ない、もう家の中は本当に荒れ果てた状態、全くの混乱状態であります。
This is a symptom of demonic influence.
これは悪霊の影響を受けたですね、症状の一つであります。
Another symptom, it says he was crying day and night. This man couldn't sleep.
彼が、叫んでいたというところがありますよね。
He couldn't sleep. Now I want to let you know that there are demons that keep people awake and there are demons that put people to sleep.
書いてありますね。夜昼絶え間なく墓場や山で叫び続けていた。これはつまり彼は眠れなかったということです。
There's a story.
不眠症ですね。
There's a story of a young man that、he couldn't stay awake in the daytime and he couldn't sleep at night. It was demonic.
私のまた知り合いにですね、ある少年、昼は、夜は寝ることができない。昼は起きていることができない。こういった人はもう完全にですね、悪霊の影響を受けています。
Oftentimes people will call us and tell us they have such trouble sleeping and they wake up at around midnight and they can't go back to sleep and then all day long they can't function, they can't work, they can't hold jobs, they can't study in school because they're sleepy, they're so tired.
夜全く寝ることができないわけですね。目を閉じても眠りに入ることができない。もうどうしようもない状態。昼になったらまたその疲れが溜まってですね、もう仕事をすることができない、勉強することができない、全く、機能する生活にですね、この機能することができないわけです。
This can be a symptom of demonic harassment or affliction.
これも悪魔に悩まされている結果、出てくる症状といえます。
It says also that he had superhuman strength.
またもう一つの症状にですね、超人的な力というものがあります。
It said people had bound him up with chains and they couldn't hold him. He break the chains.
人々はこの足かせ、鎖でこの狂人をつないでいたんですけども、それを引きちぎったと書かれていますね。
We had a young lady that was so demonically controlled.
あるこの悪霊にですね、支配されていた若い女性がいまして。
That when she was in this particular home one day,She had been visiting at this home.
ある家に彼女が訪ねていった時のことでした。
And she started cutting on herself and started to become violent.
彼女は自分の身を傷つけ始めて、そこでですね、非常に暴力的になったんです。
The family called the local pastors and four pastors came to the house.
家族の人が地元の牧師さんたちをですね、長老さんたちを呼び集めて、その人たちが家に駆けつけてきました。
They didn't understand one little bit about demons and spiritual warfare.
彼女の周りの人たちはもう霊の戦いについて全く理解のない人たちでした。
And so they began to pray for this girl. Just pray.
駆けつけてきた人たち、牧師さんたちはですね、彼女のためにお祈りし始めました。
Now they wouldn't rebuke the demons because they didn't understand and they were fearful.
霊の戦いについて理解しておらず、非常な恐怖心に襲われていましたので、悪霊を叱責することはしませんでした。
So this prayer went on over this girl for over 24 hours.
その女の子のためにもう24時間ずっとみんなで祈り続けたんです。
And the girl would rear up off of the bed and go to try to hurt herself.She'd raise up off the bed to try to get away.
彼女はベッドから起き上がってですね、別の場所に出て行こうとします。
And these four pastors would leap down to try to hold her down.
4人の牧師たちが彼女を押さえつけようとするんですけれども、
And she would throw them all off and
全員をですね、彼女はポンポンって投げ飛ばして、
And go into the bathroom and lock herself in and cut on herself.
そして、洗面室に入っていてですね、鍵を閉めて、自分の身を傷つけ始めるんです。
She had superhuman strength.
超人的な力を彼女は発揮したんです。
Well, we had another girl, a woman call us from Michigan, that her husband and her father and someone else could not restrain her.
また別のですね、ミシガン州からの若い女性がいて、彼女がまたその悪霊に疲れた時に、彼女の夫また彼女の父親が彼女を押さえつけることができませんでした。
While we were on the phone, this girl was fighting off three strong men and she was winning.
電話で私たちが話している間、その3人の男がですね、彼女を押さえつけようと戦っているんですけれども、彼女の方が優勢だったのが分かりました。
And it wasn't until we began to do spiritual warfare prayer over the phone.
そして私たちが電話でですね、電話口で、霊の戦いの祈りを始めたんですけれども、
that this girl began to become subdued.
それから彼女はだんだんおとなしくなりました。
And it wasn't because of those men's power.
そしてこの3人の男たちは無力だったんです。
We told the men to leave her alone and we'd pray the angels there.
男の人たちにもう彼女を放っておいて、彼女に手をかけずに天使たちに面倒を見てもらいましょうと言いました。
And they watched as this girl who had been fighting and flailing calmed right down and could see, not see literally, but could see the results that something had left and this girl was at peace.
そして今まで暴れていたどうしようもない女性がですね、女の人がおとなしくなって、そして何者かがその彼女からですね、立ち去るのを、目で見たわけではありませんけれども、その様子をですね、その彼女を押さえつけようとして失敗した人たちは、何者かが出ていったということをですね、強く感じることができました。
The scripture account again, it says he was cutting on himself.
この聖書に戻りますけれども、この狂人は自らの身を傷つけていました。
We have seen this many times in people that want to commit suicide.
もう自殺をしようとしてですね、身を傷つける人、もう何度も私たちは出会いました。
We want to share a personal experience of a woman that had called us from the central part of the United States. We're in the Oregon, and she was from the Midwest.
アメリカ中央部にいたある女性から電話がかかってきまして。
She had a long history of problems. She was in her 30s and she had been in and out of psychiatric units since she was 16.
彼女はもう16歳の時から精神の病の問題を抱えていて、今は30代だ、その時は30代だったんですけども、長年、精神病を抱えていて、この精神病施設にも入ったことがあり、
She, was an Adventist Christian.
彼女はセブンス・アドベンチストクリスチャンでした。
And she had been abused as a child by her and molested by her brother and some family members.
彼女は自分のですね、家族のものから、この幼い頃、性的虐待を受けていました。
And at 8 years old, her brothers began to introduce her to drugs and to alcohol.
そして彼女が8歳の時に、お兄さんたちがですね、彼女に麻薬と酒を教えたんです。
At the time she called us, she had been diagnosed by the psychologist that as a what they call a multiple personality.
What age?
By the time she called, 36, 35.
そして、彼女は35、6歳だったんですけれども、その時までに彼女は精神病院からですね、多重人格者という診断を受けていました。
The psychologist told her that she had six different personalities.
その彼女を見た心理学者たちによりますと、彼女にはこの6つのですね、この異なるこの性質があったというんです。
And the psychologist used to have during their counseling session used to talk to these different personalities.
そしてこのカウンセリングの間ですね、6つの異なる人格ですか、心理学者たちはその異なる人格を持った、者たちにと話をするわけです。
Two of those personalities were supposed to be male personalities.
その結果分かったことは、この多重人格、少なくとも6人の人格を持っているわけですけれども、そのうちの2つの人格は、男性のものであったというわけです。
And when she was in the male personality, she got involved with other females, church members, and got into lesbian, what would be a lesbian relationship.
そして彼女がこの男性の人格を帯びている間は、間にですね、男性の人格ですから、この教会のですね、ある女性との性的関係に入り、結果的にはこれは同性愛なんですね。そ そういう問題がありました。
One of the personalities was a little baby that cried all the time.
また別の人格にこの赤ん坊のものがありまして、いつその人格が帯びている間はいつも泣いているんです。
One of the personalities was supposed to be a five-year-old little girl.
もう一つの人格はだいたい5歳ぐらいの小さな女の子のものでした。
One of the personalities was a very sexy, seductive woman.
またもう一つの人格は、非常に魅惑的な、女性ですね。
And the other personality was supposed to be her.
そしてもう一つの人格が彼女自身。
There would be times when whole periods of two, three days at a time when the one of these personalities would take her over, and at the end of three days, when that personality backed off, she would come around and wouldn't know what she had done for three days.
そして別の人格が 2,3 日、その人格のまま過ごしてですね、まあ、3日目ぐらいになってまた彼女元の、我に帰るわけですけれども、その別の人格が支配していた間は記憶がないわけです。
This woman was trying to commit suicide many, many times. In and out of the psychiatric room for cutting on herself.
この女性はもう何度も何度もですね、薬を飲んだり、服毒自殺、身を傷つけたりして、自殺を図りました。
In desperation, she talked to a minister that happened to believe in spiritual warfare.
とうとう彼は、彼女はですね、ある牧師に相談したんですけども、その牧師はたまたま霊の戦いについて理解している人でした。
He gave her our phone number and suggested that she might call us clear across the United States to see if she might.
その牧師さんが私たちのことを紹介して、彼女がですね、私たちに電話をしてきたわけです。
She called.
そして私たちがこの電話を受けることになったわけです。
She called us and that phone call started a chain of calls that cost us about $300 a month.
For many months.
For several months.
数ヶ月にわたって彼女とですね、電話をそれ以来話すことになりましたけれども、
How much?
その結果、私たちのですね、電話代がその人との電話だけで3万、4万くらいに跳ね上がってしまいました。
Because we ended up having to call her a lot.
もう私たちの方から電話をかけないいけない状況が何度もあったからです。
Our first phone call with her, I think we helped her to realize, or she may have realized it already, that these, what they called alters or personalities, were demons.
最初の電話で私たちは彼女にですね、彼女のこの人格の移り変わりは悪魔の働きによるものであるということを告げました。
She acknowledged they were evil spirits.
そして彼女もそのことを認めてくれました。
So, and while we were on the phone, we have found, you know, that, let me back up, we have found that when you talk about the blood of Jesus many times, evil spirits will manifest, or they, because they don't like that.
私たちがですね、この悪霊に悩まされている人とのやりとりにおいて、イエス・キリストの血について語ると、その悪霊がですね、現れる、現わになる場合が結構あるんです。なぜなら彼らはイエス様の血を非常に嫌うからです。
So, while we were on the phone with her, I began to talk about the blood of Jesus and how she could be freed.
私たちが電話口でイエス様の血によって私たちは解放される自由になることができるんだよというようなことを語っていたときに、
out of her mouth came a man's voice that said, "We don't want to hear your preaching."
彼女の口から男性の声が漏れてきてこう言ったんです。俺たちはお前の説教なんか聞きたくない。
It was pretty evident that we had an evil spirit there.
Many.
男の声であり、俺たちと言った、我々と言ったので、明らかにもう悪霊がですね、複数彼女を悩ませているということ、彼女に取り付いていることがもう明らかでした。
And so Al began to pray. Go ahead and share what happened.
そして主人がその時祈り始めたんですけれども。
So I began to pray, and I then in my prayer I said,
祈りの中でこう言いました。
Jane.
I said, Jane, I want you to pick up your Bible And I want you to begin to read out of Psalms.
ジェインどうかあなたの聖書を手に取って詩編を読んでくださいと言ったんです。
She couldn't reach over to pick up the Bible.
彼女は聖書でですね、手をかけることができませんでした。
They physically would not let her reach over and pick up the
Bible. 悪霊たちがもう完全にですね、邪魔をして彼女が聖書に触れることができないようにしていたんです。
We prayed with her for an hour.
1時間彼女と一緒に祈りました。
And finally read scripture and had her repeat after us.
それで私たちは、私たちが聖書の言葉を読んで彼女にそれを、まあ、繰り返させました。
Before she could finally reach over and pick up her Bible.
それからついに彼女は自分の聖書を手に取って自分で読むことができるようになりました。
But all the time that we were praying and talking to her, she was cutting on herself.
そして私たちがですね、彼女のために祈り、聖書を読んでいる間、ずっと彼女は自分の身をですね、何か刃物か何かで傷つけていました。
And it was a while, even after she picked up her Bible, before she could open it up and start reading scripture.
彼女が聖書を持ってから、手に持ってから、まあ、開いて読むことができるまでもですね、しばらくの時間がかかったんですけれども、とうとう彼女は自分でそれを御言葉を読み始めました。
Well, this conversation with this girl was repeated several times over the next five or six months.
彼女とのですね、こういった電話での会話、何度もありまして、5ヶ月、6ヶ月続きました。
But each time,
slowly she was getting a little freedom each time.
そういった電話で会話をするたびにですね、少しずつ彼女は、自由を取り戻し始めていました。
And so, finally it was worked out that we were going to be traveling to that part of the United States, and so we made arrangements to go to her home and finally spend some time personally with her.
そしてある時私たちが彼女の住んでいるところの近くにですね、を旅行することが決まって、そのついでに彼女のところに、まあ、寄るということに計画を立てたんです。
When we arrived at her home, there was, we had never seen her before.
彼女の家に、まあ、行ったわけですけれども、それまで彼女に実際には会ったことはなかったわけですね。
There was a picnic table out in her yard, and sitting on the picnic table,
彼女の家の庭にはピクニックのテーブルがあって、そこに彼女が座っていました。
Was a woman dressed in man's pants and shirt.And had a baseball cap on her head, turned backwards.
男性のズボン、服を着ていて、そして頭にですね、野球帽をかぶっていて、その野球帽をくるりと後ろに向けて座っていました。
And she was smoking a cigarette.
そしてタバコを吸っていました。
You need to understand that this woman was an attractive woman and had three really nice, attractive children.
彼女はなかなか魅力的な女性で3人のですね本当に可愛い子供たちがいたんです。
But sitting on this picnic table, she didn't look very attractive. She looked like a man.
ところがその彼女がそのような姿で、ピクニックテーブルに座っていた時はですね、魅力的というか本当にそういうものとは程遠く男のように見えたんです。男性のように。
With her hat turned backwards and looking at her, you could just seeRebellion all over her.
そして帽子をくるりと後ろに向けてですね、私たちのところを見ていたあの目つきはですね、鋭くて、この反逆の霊が、このもう露骨に見て取れたんです。
Now this lady was a single mom because her husband had been put in prison a few years before for child molestation.
彼女は独身の母親で、そして彼女の前の夫はですね、別の子供、児童を性的に虐待したという罪で刑務所に入っていました。
So now we were meeting the first of the male quote unquote personalities.
私たちが彼女に初対面で会った時に、その時彼女はこの男性のですね、人格を帯びていたわけです。
Now she had been told in her counseling that, all of these personalities, individually had to be, brought to Christ to profess Jesus Christ as Lord.
彼女がカウンセラーから言われてたのは、これら6つの人格ですね、一人一人、一 人一人を呼び出してこの解決するにはイエス・キリストにその人格を導いていかないといけないということでした。
And she would only get healed once every one of them decided that Jesus Christ was Lord.
そしてそれらの人格すべてがイエス様を主と、受け入れることを決断したなら彼女は癒されると言われていたんです。
She was getting a mixture of Christian counseling and secular counseling.
つまりクリスチャンカウンセリングとこの世俗のカウンセリングのですね、この混同したものをそういった形でカウンセリングを受けていたわけです。
Amazingly enough, she was always told that there's probably more back there, that just more spirit now, more personalities back there that wanted to come into the house or come out of the house. It's like a house with doors, and these doors opened up, and each one of these personalities would come in in her mind. Let me go back again.
Yeah.
She had been told that in her mind was like a house.
この心理学者から言われていたことは、彼女のこの精神状態は、まあ、家のようなもので。
And there were doors, in this house.
それらの家にはですね、扉がいくつかあって。
And that there was a personality that lived behind each of those doors in a room.
そして部屋、家の中の各部屋にはそれぞれの人格が住んでいます。
And every time one door would open,
そして一つのドアが開くたびに、
a personality would come out.
そこに住んでいる、その部屋に住んでいる人格が出てくる
わけです。So all the rest of them would go back into their rooms.
その時には別の人格は全部部屋に引っ込んでいる状態です。
So whoever was out was whoever she was.
そしてその時部屋から出てきている人格を彼女は表していたことになっていました。
And she believed that.
そういった心理学者の説明を彼女は信じ込んでしまっていました。
And because she saw there were more doors than just six in her mind.
She saw.
Yes, she saw more doors in this picture. I mean, in her mind, she could see these doors.
そして彼女はこれらのですね、扉がいくつも心の中にあるという様子をですね、信じて描いていたわけです。
This is what the psychologist told her, that there were all these doors and more doors, that at any time there could be another one that might come forward.
そして心理学者から言われていたことは、もういつでもですね、どっかのドアが開いて、そこに住んでいる人格が出てきて、その彼女を支配するといったことでした。
There was a woman on television about that same time that they had, and she had over 200 personalities.
その頃、テレビで ある女性の話題がですね、盛んに取り上げられていて、その人もまた多重人格者。ところがその人は200もの人格を有している人物として、有名だったんです。
She was making the psychologist rich.
その女性はですね、まあ、いわゆる心理学者たちを裕福にしてあげていました。
If you look at this man of Gadara, he had at least 2,000 personalities because at least 2,000 pigs drowned, right?
聖書に出てくるガダラの狂人はですね、少なくとも2,000もの人格を持っていたということができるでしょう。なぜなら2,000頭以上のこの豚がですね、溺れ死んだからです。
What we're trying to share with you is that the psychology in the Christian world not being willing to recognize that these were evil spirits, they were not the person, the devil's just having a heyday.
心理学者、そういった精神科医たちが分かっていないことはですね、これはその人を狂気に導いているのはその人ではなくて悪霊の働きによるものであるということであります。そのことが分かってないんです。
So now what we're going to do is we're going to take a little break and when we come back we're going to share with you the experience we had with this girl.
この女性と私たちとのですね、間に起こった経験を今から休憩して続きを話したいと思います。
And you are going to be amazed what God did and how the enemy tried to take her life.
彼女の命を悪魔がですね、奪おうとした時に神様がどのような素晴らしい御業を行ってくださったかということをお聞きになって皆さんきっと驚くことでしょう。